総督のレポートなどにも出ております。でこのイエス・キリストという人が十字架にかかって死んだということは、これはただの歴史上の事実でありまして、それだけであれば何の意味も持ちませんけれども、この方が3日目に復活をした、死からよみがえってきた、このことのゆえに、結果的にはこうして世界中にその教えが広まるようになっているわけでありますけれども、聖書にこの復活をしたという話はもちろんこれは聖書にしか出てまいりません。他の文献にはない話でありますけれども、イエス・キリストが死の中からよみがえった、金曜日に十字架にかかって金曜日の午後3時に亡くなっておりますが、日曜日の朝にイエスの弟子や あるいはお母さんや他の女たちが見に行った時にはもうその墓の中にはいなかった、そして復活されたイエス様にお会いをしたということでありますので、日曜日の朝に復活されたということになるわけですけれども、これ余談ですが、そのことのゆえに教会では日曜日の朝にこうして礼拝をしているわけですね。他の日でも別に構わないんですけれども、イエス様が復活されたということを記念してこうして朝から集まっているわけですが、でイエス様が復活したというこの復活というのは、聖書によるとただ単に、蘇生をしたということではありません。今でもですね、時々死んだ人が生き返るということはあるんですね。そのために臨死体験ということが、ちょっとしたブームになって本になったりしておりますけれども、死んだ人が生き返るということはあります。しかしイエス・キリストの場合にはこの生き返ったということではありません。どう違うかというと、生き返ったという場合にはまた死ぬわけですね、やがて。でもイエス様の場合は全く新しい体といいますか、新しい存在として復活されたと聖書は言っているわけです。イエス・キリストは復活された時に完全に閉ざされた部屋の中に入ってこられたり、また同時に大勢の人にお会いになったり、あるいはそのままの体で天にお帰りになったりしたとあります。あるいはまた弟子と一緒に食事をしたということも書いてあるんですね。イエス様が十字架にかかられる前はそんなことはありませんでした。死ぬ前はなかったわけですけれども、死んで復活した時にそのような姿になっておられたということでありまして、これはすなわちキリストが復活をした時にはもうすでに全く新しいこの、体であったというか、新しい存在であったということを表しているわけであります。もはやこの大げさなこと言うと宇宙の法則に支配されないという、時間や空間や物質やそれこそ物理や科学やそういうものには一切支配されない、肉でもない物質でもない、あるいはまた霊でもない、この全く新しい、体を持って、復活されたと聖書は言っているわけです。弟子たちはそのイエス・キリストにお会いいたしまして、そしてその全く新しく変えられた新しい姿のイエス様に出会って、そして彼らはそのことを伝える証人になったわけですね。復活の証人というふうに言うのはそのことでありますけれども、で彼らはイエス・キリストを信じるならば、イエス・キリストと同じようにたとえ死んでもやがて復活をすることができる、全く新しい体を持って神が生かしてくださるということの希望をこの目で見てですね、でそのことを世界中の人に伝え始めた、それがこのキリスト教の起源であります。その伝えてずっときたのが今日今日ここにあるこの教会の存在の理由でありまして、私たちはその伝えられたことのその結果としてここにいるわけですね。で、イエス・キリストが復活をしたということが歴史上の事実であるかどうかということは、これは確認されていないわけです。証明をもされておりません。ビデオが撮ってあるわけでもないし、あるいはここにその実在されたキリストのがこう現れてですね、そしてお見せになるというわけでもない。ただそれは最初の弟子はそれを見て 確認をして、そしてキリストに触れてそれを伝えていった。そしてもう一つ、そのキリストを信じる者はその実際に手で触れ目で見ることはできないけれども、霊であるキリストを私たちの魂の中に、心の中に受け入れることができる。キリストが私たちのうちに住んでくださるということ、でこのことは弟子たちも体験し、また私たちも体験をしていることでありまして、そのことによってこのキリストの復活というものは、つまりキリストの復活というものは客観的には証明されないけれども、主観的にそれを知ることができるものでありまして、そのことにおいては、まあ、つまり 誰も証明はできないけれども、自分でそれを知ることができるという、大変これは不思議な経験と言わなければなりません。まあ、これは以上前置きでありますけれども、このイエス・キリストの復活がですね、世界の歴史、この人類の歴史に、を完全に変えてしまったんですね。大変革をいたしました。人間の歴史においてこれほど大きな変化はかつてありませんでしたし、これからもありません。コンピューターもエンジンも文明開化も文化大革命も、そのようなものは実に愚かな変革にしか過ぎませんし、あるいは変化ですよね、ただの変化でありますけれども、イエス・キリストのこの復活はですね、そのことが歴史上の事実であるかどうかということは別にして、この世界のにおいて全くこの新しい世界観といいますか、人生観といいますか、そういうものをもたらしてくれたんですね。キリストが私たちの人生で、まあ、そう世界の変革でありますと同時に、私たち一人一人の人生の変革でありますけれども、この2つの大きな、変革、まあ、2つのことを変えてくれたというふうに申し上げたいと思います。第1番目はイエス様の復活、キリストの復活は私たちのにとって死ぬということの意味を変えてしまったということですね。死ぬということの意味を変えてしまった、死の意味を変えた。イエス・キリストが十字架にかかって復活するまで、人間はこの死ぬということがよく分かりませんでした。あるいはキリストを知らなければ、あるいは聖書によらなければ、私たちは死ぬということをはっきり知ることはできません。まあ、その証拠にですね、この例えばこの周りでアンケートを取ったとしましょうか。死ぬということについては、死ぬというのは一体どういうことでしょうか。おそらく皆さんそれぞれね、違う考えを持っておられるはずですよ。いろんな考えがあるはずです。日本人であるといってもみんな同じような顔をしておりますけれども、死ぬということについての考え方は千差万別だと思いますね。しかしイエス・キリストはそのことに、まあ、明快な答えを与えられたということ。死の意味を変えられたと言いますけれども、例えば死ぬというのは終わりだと思っている人がいますね。死ぬということは終わりだ、私もそういう人にお会いしたことがありますけど、死ぬということはもうこれで終わっちゃうんだから、死んだら全部終わりなんだから、私もいなくなるし世界もなくなるし、死んだらそれで終わりだ、そういう考えがあります。唯物論というのはそうですね。この物質が、ただこの物が存在しているということが、これが世界の全てだから、つまり物質でなくなればもうそれで終わりなんだ。でもイエス・キリストは復活をされて、そうではないということをお示しになりました。死というものは終わりじゃない。人間が死んだら終わりじゃない。死んだら終わりと思っては大きな間違い。死んだらその先がまだあるんですよ。ということをよみがえったイエス様が示してくださったということですね。死んだら必ずその次がある。もう一つですね、死ぬというと、この死んだ後何かあるということが分かっていてもですね、死後に何かあるということが分かっていても、その先どうなるのかということがはっきり分かりません。そのためにこの私たちは死の恐怖、あるいは死の不安を持つわけですね。死ぬとどうなるんだろうか。だから臨死体験なんて本が売れるのはですね、死の不安の裏返しですね。死んだらどうなるのかみんな知りたいわけでしょ。それで息を吹き返した人たちの話を聞いて、それでなんとなくこの入り口の隙間から覗くような感じでですね、死んだ後どうなるのかということを知りたいと思っているわけです。 死んだ後こうなるんだということがはっきり分かっていればですね、死は確かに怖いものではあるし、そうやすやすと受け入れられるものではないけれども、少なくともその結果が分かっていればですね、その試練にも耐えうることができるわけです。でキリストは死というものは、死の後何があるかということですね、死後に神の前に立つということをはっきりと言われました。死んだ後は神の国、天の御国に行かなければならない、いや行くのである。そしてそこで私たちのこの地上での歩みを全て清算をしなければならない。ただその時に私を信じる者は、イエス・キリストの十字架を信じる者は、そのこの命にあった間に犯した全ての罪は許されて、そして私と同じように永遠の命に入ることができるということを明確に示されたのであります。死は、一時聖書開きませんけれども、死は敗北ではないと聖書は言っていますね。死んだ後にですね、もう私たちにはあとは針山の地獄だとか血の池の地獄だとかですね、エンマさんに舌抜かれるだとか、そういうようなことを思ってたらですね、それは怖いですよね。死ぬことは恐ろしいことだ、ね、ああいうなんかこう、あれは大体ですね、この死んだらああいうことになるんだから、生きてる間もうちょっとまともに生きなさいよということを教えようとした一つの、チャートですけれどもね、それでも結構何もわからないと、これだけの科学の社会でもね、怖いもんなんですよね、ああいうの見ると、なんかこう寒気がするとかゾッとするというか、あんまりいい気持ちしないもんなんですよ、だけどもイエス様はああいうその曖昧もことしたいい加減な話をされませんでした。サンズの川ってのありますね、皆さん行かれたことあります？私も最近知ったんですけど、サンズの川ってのは日蓮聖人が編み出した、日蓮聖人の本の中に出てくるそうですね。それまではサンズの川ってなかったそうですから、日蓮さんが掘った川ということになるんですけども、よく言いますよね、死んだら渡るサンズの川とかって言いますけれども、あれはですね、日蓮さんの本によると浅いとこから深いとこまであるんです。それで善行をしたり写経をしたり仏像を作ったりすると浅いところを渡れるんですね。ところがですね、この生きてる間に悪いことをしたとか殺生をしたとかですね、そうなるとね、深いところを渡るんです。しかも何メートルにも渡るような大波が来てですね、要するに渡るのが大変なんですね。それがサンズの川の正体でありますけれども、誰もそこまで話聞くとバカバシいなと思うけれども、でもやっぱり死ぬというと川を渡るんじゃないかなと思ってるわけですよ、それでその私のために5円かなんか持ってですね、行くんですけども、違いましたかね、あれは私も混乱してますけれども、だから死んだ後のことのそのピクチャーというか絵がですね、こう非常にこう漠然としてるんですね。でみんなそれぞれバラバラに持ってる、だから不安なんですよ。でも聖書は非常にはっきりしてる、イエス様の言われたことははっきりしてます。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定まってる、もうこれは決定済みなんだ。三途の川もなければ血の池地獄もないし針山もない、だけども神の前に立たなきゃいけない、これははっきりしてるんだということですね。そしてその神の前の裁きにおいて、イエス様の十字架を信じておりました者はその罪の贖いをいただいて永遠の命に入ることができるということも、これも聖書ははっきり言ってる。だからこれがですね、本当かどうかっていうのは私もこう言ってますけども、わからないんです。言ったことないんですから。私もあくまでも聖書の話として皆さんに話をしているんです。言ったような話してますけどね、三途の方3回渡ったとかそういうんじゃないんですから。一度も行ったことはないんです。もちろん私も天国に行ったことがないし、神の前に立ったこともないし、死んで蘇ったわけでもない。ただ聖書ははっきりそう言ってるんです。なぜそういう私そういう話し方をしているかというと、聖書以外にそのことについてはっきりと明言している書物が他にないんです。はっきりと知りたい皆さん、お経を読んでみてください。巻無量寿経を皆さん全部読まれました。法華経を全部読まれました。歎異抄全部読まれました。歎異抄はお経じゃないですけど、 仏典を隅から隅まで読んだらですね、死後の世界について迷うばっかりなんです。はっきりとこうだと書いてないの。なぜかというと、釈迦は死んだら終わりだと言ったんですよ。だから生きてる間正しく生きなさいと言ったんです。釈迦は知らないと言ったんです。なのにですね、あれは紀元の2世紀か3世紀頃にいろいろまあいろんな影響があってですね、まあ、ある人はキリスト教の影響だと言いますけれども、その死後の話がいろいろこう広まっていって、そしてそれがまた日本に入ってきた時に、それぞれ日本の偉いお坊さんが自分でいろいろ考えて解釈をして、いろんな話を作っちゃったんです。だからこのぼーっとしてね、なんかもうとにかく情報が多すぎて、だからこれだというはっきりしたものがないんです。でも聖書はその点においてはっきりしてる。それはどっちが正しいということではなくてですね、どっちがはっきりしてるかということでも、明らかに聖書ははっきりしてる、明言している。しかもイエス・キリストが復活して、その死からよみがえってですね、死のあと永遠の命が約束されている、私を信じる者は私のようになるということを言われたんです。弟子にそう言われて、そしてその弟子がそれを伝えた。それがキリスト教なんですから。だから私たちはそのどちらを信じるかということですね。そのなんとなく曖昧もことしたよくわからない、そういうものを信じていくか、あるいははっきりとしているものを信じるか、その2つなんです。そしてキリストの復活が死の意味を変えたと言っておりますけれども、その第3番目は、最初はですね、死は終わりではないということですね。2番目は死の恐怖を取り除かれたということです。で、第3番目は死はですね、これは通過点である、新しい創造に向かっての通過点であるということです。死がなければ新しい創造はないんですね。私たちのこのドロドロとした罪深いこの肉体、このおつむ、この心ね、これ早くここから抜け出したいと思われませんか。聖書の中でパウロは言ってますね、この地上の幕屋を早く抜けたい。あれほどの人でもそう言ってるんです。パウロほどの人でもですね、私はこの体が嫌いだ、私自身が嫌いだから早くここから出たい。でもそのためにはこれを一回終わらせて、そしてその次に新しい神様から約束された栄光の体をいただく、イエス様のように。今私たちはこの罪深く欲と欲望とですね、そういうものにこのがんじがらめになった体の中におります。古びていくし、年を取るしね、人のことは悪く思うし、陰口は叩くし、嘘はつくしね、腹は減るし、眠たくなるし、病気になるし、いいこと一つもないんですよ。いい思いをしている人も中にはおりますけれども、めったにないですね。大体はもう自分というものに不満を持っているわけでしょう。早くこれを何とかしたい、これ取り除きたい、でもこれが終わっちゃったら、その次に何が待ってるか分からなければですね、これが終わらせることが怖いんです。だから命にしがみつくわけですよ。何とかしてこの生きながらえて、追いさらばれようが、パイプにつながれようが何であろうが、とにかく生きなきゃしょうがない、生きなきゃしょうがない。でもその先にですね、もうこんなものは比較にならない素晴らしい栄光の体が、完全な体が、病むこともない、眠くもならない、お腹も空かない、罪を犯すこともない、人を呪うこともない、人を恨むこともない、この神から与えられる栄光の体が用意されてるんですから、そしたらもう早いこと脱ぎ去ったのが勝ちですよ。これは集団自殺しかない。そうは聖書は言ってないんですね。今はとにかくこれに一生懸命しがみついて、そしてこの神の御国に向かっていくわけですけれども、これは死というものは通過点なんだということですね。でイエス様が復活したことによって、キリストが復活したことによって、この死ぬということは全くこれ は、まあ、それまで人間が考えていたこととは違うものだということが分かったんです。これだけでも大変なことですね。でもやっぱり死ぬのは怖いですよ。それはうちのおばあちゃん101歳で死にましたけれども、牧師の奥さんで何十年もした人ですけれども、やっぱりそれは知るのは怖かったと思います、ね、寂しいこともあるし、私だって死ねって言われたら怖いです。それはね、はいはい殺してくださいということにはならないんです。だけどもその恐怖や不安を乗り越えさせてくれるのが、これが聖書の言葉ですよ。 そういう中にあっても、いや、死は終わりではない、必ず永遠の世界がある。いや、私は、私のこの肉の体はこれは滅びて、そして栄光の体が与えられたための通過点じゃないか、ね、いや、私はもう罪をたくさん犯して神様を悲しませて、多くの人にもう悪口ばっかり言って、もうあげればキリがないぐらい人を傷つけてきたから、死んだらもうこれで神様に舌抜かれてバラバラにされて血の池放り込まれてと思う必要がない。あ、イエス様を信じてれば全て許されるんだったら、もうそれにすがってとにかく静かに死にましょうということになるんです。でもイエス様の復活は死の意味を変えただけではないんですね。人間は死ぬか生きるか2つですから、そのどっちかしかないですね。人間の人生、他に何かあります？死ぬか生きるかの他に。これ誰が考えたか分かりませんけどね、これ素晴らしい定義ですね。人間は死ぬか生きるしかない。確かに私もいろいろ考えましたけど、他にないですね。寝るっていうのも生きるに入ってるし、食べるのも生きるに入ってるしね、死ぬか生きるかどっちかしかないんですよ。死ぬ方をイエス様は完全に変えてくださいました。そのことによって今度生きる方も変わってしまったんです。死ぬということは、それは新しい世界の通過点であって、そしてその先に栄光の世界が待っている、天の御国が待っている、神様の愛とまた神様のと共に生きる永遠の御国が待っている、私たちも栄光の体に変えられるということがイエス様によって明らかにされたがゆえに、今私たちがこうして生きているというこの期間は、それに比べれば実にこれは小さなことであるということが分かったんですね。これが全てで、生きて死んだら終わりで、もうこう生きている間が全てだと思うとですね、我々はどうしてもこの地球、この地上にあるもの、我々の手の届くものに、しがみつきたくなりますよ。それは当然です。一銭でも多く稼いで、ね、少しでもいい暮らしをして、少しでも楽しい思いをして、そう思います。それは当然なんです。でもこれは今生きこの体で生きている期間は本当にわずかなものであって、そしてこれが終わる時に、終わった先こそが私たちにとってのこれは本当の幸せの世界がやってくるんだということが分かっていれば、この今の生きているこの生といいますかね、我々の生きている生き様、生きるということが全くこれは新しく変えられているわけです。地上での生活はですね、永遠の世界のための、まあ言ってみればテスト期間だということですね。こうして生かされておりますのは、これは我々のテスト期間であります。車で言えば仮免許、まあ、あるいは免許の学校に行ってるようなもんですね。まだ路上運転ができないんです。そして私たちがこのにとって永遠の世界が約束されているということであれば、大切なことは何かというと、永遠の世界において、少なくとも神の裁きを免れて、そして神と共に生きるということが許される、そのパスポートであるイエス・キリストを信じるということ、これが重要である。イエス・キリストを信じることこそが重要で、それ以外のことは人生にとってはほとんど意味がない。はっきり言いましょう、イエス・キリストを救い主として信じるということが人生にとって最も大切なことです。それ以外のことはあまり意味がありません。何をまたそんなこと言って、まだまだこれから何年生きるかわからないよね。でもですね、我々、まあ、長く生きて100年でしょ。その後永遠の世界は何年続きますか。380年ぐらい、1060年ぐらい、2万8000年ぐらい、3億8000年ぐらい。永遠なんですね。これは永遠なんです。永遠を分母に入れると上に何年乗せてもゼロになるんですね。数学的には永遠のマークこうね、8を横にしたやつですけれども、永遠分のいくらはこれゼロです。つまりここで何年生きようとですね、私たちの人生は永遠に比べれば本当にこれは無に等しい。このわず本当に、まあでもそれでもね、人間ですからね、そうわずかだわずかだ言いながらもですね、長いですよそれは、ね、いくらそうは言ってもですね、私も永遠の世界を体験したわけではないですから、まだまだそれは先が長いねと思ってますよ。少なくとも、まだ36ですから、あと30年ぐらいはもうちょっと、いや40年かな、50年ぐらいかな、 あんまり早く死ぬとちょっとね、あれですからもうちょっと長生きしないといかんかなと思いますけどね、うん、まあでもね ある時に私考えたんですよ。例えばあと30あと40年生きて、まあ、70ぐらいで死んだとした、あと40年でしょ、まあ50年に引っ張ってもいいですけど86の自分の姿ちょっと想像できないので、76ぐらい、まあ80年でもいいけど、まあそれぐらいにしてしまう、それがどうでもいいことですけど、例えば50年としてね、いうことは今1年50回なんですよ。1年50回藤井さんの計算みたいになってきましたけどね、1年50回でしょ。そうすると月に直すと600ヶ月なんですよ。600ヶ月、600ヶ月ってちょっとたくさん感じますけど、1年をね50回しかないんですね。1年50回しかないと思ったらね、すっごい短いなと思いました。はっきり申し上げて、ここにいらっしゃる方は、いやで50週だ、違う、1年が50回ということです。50年は1年が50回だと、そう、それでね、ついでに言えばですね、その間に私が何回説教するかなとも計算したんですよ。まあ、50年ここで喋ってるとは思えないんですけれども、例えば50年説教し続けたとしてですね、そうすると 50×50 で2500回なんですね。聖書は1189章あるんですね。ということは2500回説教するということは、それぞれの1章について2回ずつ説教したら終わりなんですよ。大したことないんですね、本当に。実にわずかですね。だから、ああ自分の人生っていうのはその程度のもんなんだなと思いました。仮にこれから私が一年発起して毎年1冊ずつ本を書いたとしても、たかが50冊の本しか書けませんしね。まあ本当にね、人間の人生なんてのはわずかなもんですね。でもそういうことはですね、イエス・キリストが復活してくださったからこそ考えられることですよ。キリストの復活がない、永遠がない、これで終わりだ、これで全部終わっちゃったんだということになったらですね、そんなことを考えるだけでね、バカらしくなってきますよね。そんなことを考える暇があったらね、今少しでも働くか、少しでもいい目をしてですね、ちょっとでもと思いますよね。そういうふうに、まあ、人間はどうしてもプログラムされてますので、愚かなことになってしまうんです。キリストの復活によって私たちの生きる、この生きる命の短さっていうんでしょうかね、そういうものが分かったということも言えます。そしてまた、私たちにとって大切なのは永遠の世界だ、死んだ後の世界だということになると、今ここで生きているこの生き方というものが変わってくる。例えば、私たちが今目の前に見えている大切だと思えるようなもの、こういうものに全く価値がないということが分かってくるんですね。価値がないというか、まあ、価値観の変革とも言えますけれども、イエス様もですね、あなた方の宝を天に蓄えなさいと言われましたね。天に宝を蓄えなさい。天国へ持っていけないものは、もう持っていくのはやめなさい、一生懸命になるのはやめなさいということです。これこういうことですね。皆さんが何か一生懸命になってですね、手に入れようとするものがある、あるいはそのことで誰かと争っているとか、必死になってですね、汗水さらして死ぬ気で頑張っているものがありますね。本当にそれ天国に持っていけるのかな。持っていけないと思ったらですね、もうすぐやめた方がいいですね。もうまあ、どうしてもしなきゃいけないことはありますけれども、でも、まあ、そのことで人といがみ合ったり喧嘩したりですね、する必要はありません。天国に持っていけないものには価値がないんです。値札は0円です。300万円と書いてあるものでも天国に持っていかなくなかったらですね、0円です。ただ、でも私たちはですね、よく考えてみると、その天国へ持っていけないもののためにどれほどエネルギー使ってるか、あるいはどれほどそのことのために人と争ったりですね、いがみ合ったり喧嘩をしたり、またこの命をすり減らしているか、私たちにとって大切なもの、それは天国に持っていけるものである。価値がないもののために努力をする必要はない。 わけです。そうなるとね、我々の生き方は軽くなりますよ。すごい軽くなるはずです。永遠の世界を見ないで生きてるとですね、私たちはこの手足にね、このバーベルを背負ってね、歩いてるもんですよ。すごい重いです。肩が凝ったりね、足が凝ったり、腰が痛くなったりするでしょ。これはね、この今とにかく目の前にあるものをね、掴みたいっていうね、欲求の表れですよ。それでも私も肩も凝りますよ。それはね、疲れますけれども、それにしょうがないんです。人間年取っていくんだから、自分が疲れるのはいいとしましょう。でもそのことで人と争うのはもっと愚かしいですね。そのことのために人と争ったり、ね、苦しんだり悩んだり、今何か悩みを持っておられる方、あるいは何かに悩みを持ったり苦しんで不安を持ったりしておられる方、考えてみてください。自分は果たして天国に持っていけるもののために悩んでいるんだろうか。自分は果たして永遠に価値のあるもののために苦しんでいるんだろうか。自分が必死になって守ろうとしているものは果たして天国に持っていけるものなんだろうかということです。そうでないならですね、ほどほどにしなさい。するなと言いません、私も。何もするなと言ってるわけじゃないです。ほどほどにすべきです。イエス様はそう言われたんですよ。心配しなさんなって言われたんです。心配しなさんな。必要なことはよくわかってるから、そのことで心配をしたり争ったり、ね、必死になって、そういうことはやめなさい。天国行った時にどれほどそれが愚かしいことと思うか。今はもうこれが全てだ、このことのために私は生きてるなと思ってるようなことがですね、天国行ったらですね、何の価値もない。そしたら後悔しますよ。後悔しますね。あの時なんで私はあんな必死になって人と争って、血みどろの戦いをしてですね、手に入れたんだろうか。天国に持っていけなかったのになと思って、そう思うと私たちはこの生きる視点を変えることができると思います。我々どうしてもですね、あの近眼でね、その近場しか見えないんです。この命をばかり見ている人は近眼なんです。皆さん目はいいですか？神様はね、素晴らしいですね。私思いました。年を取ると老眼になってですね、遠くのものがよく見えるようになるでしょ。あの目、遠くのものがよく見えるようになるんですね。昔吉本新劇でですね、老眼のおじさんが新聞をポンと投げて後ろに 2,3 歩走ってですね、こうやってジャンプして見てるのがあってですね、あれで大笑いしましたけども、でもあれ神様はですね、そろそろ君はね、天国に近づいてきたんだから、近くのものばっかり見ないで少しは遠くのもの見なさいよということなんです。老眼の皆さん、よく分かりました、老眼の意味が。そうなったら老眼も感謝すべきですよね。ハレルヤ主よ、老眼を感謝いたします。もう私は近くのものばっかり、あれはこれ、あれはこれと手に入れようといたしましたけれども、今日この時からそんなことはやめて。アブラハム、イサク、ヤコブというこの三代目でありますけれども、おじいちゃんアブラハムに神様が、あなたに私は永遠の祝福を与えると約束されました。あなたの子孫を通して神は永遠の祝福を与えると言われた。アブラハムはそのことを信じて祖国を出て、そして、彼の息子イサクにもそのことを伝えて、そしてイサクに二人の子供が生まれた。イサクはそのことを二人の子供に話をしておりました。私たちは特別な家族なんだよ、遠いところに住んでたんだけれども、天の神様の声を聞いてここで住むようになったんだよ、神様の祝福を受け継ぐものにならなきゃいけないよ、そう二人に話をしていた。ところがある日、兄貴のエサウは外で狩りをして帰ってきて、お腹が空いてしょうがない。で、弟のヤコブの方は、これはどっちかとマザコンでありまして、家で料理をしてですね、待っておりました。それで兄貴のエサウはが、ただこのヤコブの方はちょっとずる賢くてですね、どっちもこれ大したことないです。どっちも偉いことはないんです。神様はヤコブが偉いから様子気にしたんではない。ただエサウの方は 自分は長男であって神の祝福をいただくということが決まっていたにもかかわらず、弟のヤコブに、おお腹減ったからお前ちょっとそれなんか似てるものがあるな、レンズ豆似てるな、あの赤色の豆似てる食べてるな、それわしにくれや、おお兄ちゃん分かりました、もしあなたが僕に長男の権利をくれるならこれをあげましょう。ああ長男の権利なんか今どうでもいい、もうとにかく今腹減ってしょうがないんだから、それ食べさせてくれよと言ってですね、彼はその豆の煮物と長男の権利を取り替えてしまった。目の前にある一杯の煮物のために彼は永遠の祝福を捨てたんです。どちらが大切か考えてみればよくわかるけれども、目の前にあるその豆の方にですね、豆の煮物に行ったんです、うん、実は今日は皆さんお昼ご飯はですね、このエサウが食べた赤い豆の煮物なんです。それは私頼んだわけじゃないんですがね、チリというやつですが、このキドニービーンズというですね、これ赤い豆なんですね。でこれをですね、まあちょっとカレーみたいな味でね、初めて食べられる方はちょっとショッキングな味なんですけども、昨日からね、外人部隊がね一生懸命作ってくれたんですけど、これを皆さん今日はお食べになるということはね、意味のあることなんです。はいはい、やっぱり神様の導きがありますね。これを食べてエサウは永遠の祝福を捨てたのかなと思ってですね、味わいながら食べてください、もうわずか一杯のね、でも私たちもそういうことしてるんですよ。よく考えてみたらそれは本当に価値のないもので、わずかなもので意味のないものなのに、そっちの方に惹かれてしまう、目の前のあるものにね、すぐにですね遠くを見ないで近くに目が行くんですよ。だから私たちは信仰においては老眼であるべきなんですね。老眼と言って失礼ですが、遠視であるべきね。遠くには焦点が、遠くに焦点が合っているときはどうですか、近くに字を持ってきても読めませんよね。近くに焦点が合っているときはどうですか、遠くのものが見えないでしょ、信仰というのはそういうものなんです。私たちは遠くに焦点を合わせてなきゃいけないんです。目の前のばかり焦点を合わせていくとですね、遠くのものが見えないんです。永遠の世界がわからないんです。イエス・キリストはよみがえって私たちにこの永遠の世界を見せてくださった。だからこれは今日の御言葉ですが、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。生ける望みですね。この世にはさまざまな希望があります、望みがあります。でもみんな死んでいく望み、やがて終わっていく望み、漠然とした望みらしきもの、もどき、ね、そうじゃないかなとは思うけれども、でもすぐ、まあ、ちょうどなんていうんでしょうかね、かげろうというかね、その、よく道路にありますよね、夏なんか今からなると追い水っていうんでしょうかね、この走ってるとアスファルトの道路の向こう水があるように見える、ね、あれと同じですよね。走っていくともうない、まさにこれがこの世の希望です。死んだ希望、希望のように見えてるけれどもそれは終わってしまう。でもキリストにある希望はそうではない、生きた希望、生ける望み、変わることのない望み、それをイエス・キリストは復活して私たちに与えてくださいました。私たちはこの希望の中に生かされて、参りましょう。この、まあ、クリスチャンにとってはですね、まあ、お正月というよりもやはりこのイースターの朝がお正月ですね。僕はそう思います、今日が我々の正月、はい、今年の1月1日から昨日まではあれは正月、新年だと思う必要があります。あれは9年、今日から新年、今日から来年のイースターまでが、これが新しい1年ですよ、目の前の消えていく、失われていく、そのようなものにとらわれるのではなくて、永遠の世界をイエス様によって見せていただいて、そしてその そこに向かってこの1年過ごしてまいりましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。私たちはあなたに創造されたものでありながら、罪深く、また愚かで、近視眼的で、あなたの思いからははるかに離れておりましたもの、神の御子はこの地上においでくださって、そして私たちの罪のために死んでくださり、また私たちに永遠の希望を与えるためによみがえって、その姿を表してくださいましたことを感謝をいたします。神様、私たちは相も変わらず、日々の生活に、仕事に、学業に、本当に小さな、いや永遠の世界から比べれば全く意味のないことに心を奪われて、神経をすり減らして人と争って生きております。神様、どうぞ許してください。そしてまた、この私たちの目が永遠の世界に向けられるように、どうぞ作り変えてください。新しく生まれさせとありますけれども、この朝どうぞ私たちを新しく生まれさせてください。これまでの生き方を全くあなたが作り変えてくださって、今日から永遠の世界に向かっての歩みを進めていくことができるように、消え去っていく、朽ちていく、滅んでいくこの世の富や、この世の名誉や、またこの世の喜びに支配をされることがありませんように、天の御国に宝を積むものでありますように、どうぞ私たちを導いてください。また復活のイエス・キリストが私たちの魂の中に住んでくださって、そのことを日々に示し導いてくださることを心から感謝をいたします。私たちは自分の力ではどうしてもこの世の消えゆく希望に頼ってしまいますので、どうぞ内なるキリストが永遠の希望へと私たちの目を向けさせてくださるように心からお願いをいたします。よみがえられた救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらく感謝を持ってお祈りをいたしましょう。ハレルヤ、主よ、ありがとうございます。ハレルヤ、ハレルヤ、ありがとうございます。主よ、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、主よ、ありがとうございます。どうかあなたの救いの皆を褒めたたえさせてください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、神様、感謝をいたします。ハレルヤ、ハレルヤ、おー主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。